4面の下の方にですね、4面の下のところにですね、彼の打ち傷によって書いて、こう癒しのことが書いてあって、一つはですね、耳の癒しっていうことで、喜びちゃんのが出てますね。それから、その次は北九州、その次は、宮田教会、その次は、なんかもっぺん喜びちゃんが出てますね。だからね、ぜひ読んでいていただきたいと思います。神様がいろんな癒しを行ってますので、まあ、その話が出てますので、ぜひ見ておいてほしいというふうに思います。あと、後ろには、以前南西大学にいた、てるみちゃんのね、花を作った時のいきさつが書いてありますので、ぜひですね、読んでてほしいと思います。さて、それでは、聖書の方にですね、早速入っていきたいというふうに思いますが、先ほどもお話ししましたように、今日は、白の日曜日と、英語ではパームサンデーというふうに言いますけれども、白の日曜日と言われる日曜日ですけれども、イエス・キリストが地上に来られて、33年半の生涯が送られましたが、最後の一週間です。で、これが一番イエス様にとって重要だった、まあ、この地上に来たイエス様の目的、使命だったわけですね。それは十字架にかかること。そして神の手によって復活することだったんですけれども、で来週の日曜日がその復活、イースターですけれども、その一番大切な一週間、の時にイエス様はエルサレム、ね、神の都エルサレム、神様が特別に愛された町エルサレムに、まあ、王の王として入場されるわけです。ですから、まあ、うんと砕いて言えばイエス様の生涯における一番のクライマックスのその一番こう華やかな時に、まあ、エルサレムに入場するところであります。で皆さんですね、何かそういう特別な時は皆さんだったらやっぱりですね、かっこよく入場したいと思いませんか ね、かっこよくこう入りたいと思うでしょね。例えば、そうですね、入学式でもいいですし、卒業式でもいいですし、結婚式でもいいですし、なんかそういう時はやっぱりこう決めていきたいというふうに思いませんか。ですね、例えば偉い王様とか、ね、一国の首相とか来たら、こうかっこいい車に乗ってきますよね。以前ゴルバチョフだったっけ、ソビエトの首相が長崎行きましたよね、大統領かな。そしてなんか ね、すごい、リンカーンだったっけ、なんかいい車に乗ってね、来ましたけどね。で、それは普通だと思うんです。で、当時で言えば、ただどうなるかと、当時で言えば、当然、一番いいのは馬なんですね。馬。ね。で、馬で、まあ、できたら白馬かなんかでですね、たてがみがさーっとなびいてる白馬かなんかに乗ってですね、背筋をピンと伸ばしてですね、さっそうと入ってくると、かっこいいとやっぱり思いませんかね。ね。ところがですね、イエス様は馬ではなくて、ロバを選ばれたんですね。しかも、親ロバではなくて、転ばを選ばれたのですね。まあ、転ばないようにってことですけれども、転ばを選ばれたわけであります。で、これ皆さんですね、イエス様にとって最も重要な一週間、そして本当にみんなが白の枝を今日取って、わざわざ、ホサナホサナってこうね、こう言ってくださるとき、そのときに、イエス様は、馬に乗ってこう入場したんではなくて、ロバの、しかも転ばに乗って入ってこられました。で、ロバっていうと皆さんの中では可愛いってイメージが日本人の場合は多いんじゃないかと思うんですね。ロバがあんまり馴染みがないから。で、イスラエルに旅行なんか行ってもですね、こうね、オリーブ山の上にロバが必ずいましてですね、すごく綺麗にしたってですね、アラブ人かなんかがですね、こうね、写真撮りませんかとか言ってですね、ロバに乗って一緒にパチッと写真撮ってくれるんですね。すごく可愛らしく綺麗にしてるロバなんですね。でもあれは観光用なのです。ロバというのは、どういうかというとですね、馬っていうのはね、競争の馬があり、いろんな馬がありますけれども、ね、綺麗で速いんですけれども、ロバっていうのは、向こうでは仕事をさせるものなんです。朝から夜遅くまで仕事をするんです、ロバっていうのは。荷物を運ばせられるんです。だから、蔵なんかつけてもらえません。ね、で蔵をつけるっていうよりも、なんかこう、一枚、なんかこうね、布みたいなの置いて荷物をバサッと乗せられる。そして朝から晩まで仕事をさせられるのがロバなんです、向こうでは。よく街なんか歩いてますけどね、もうお尻叩かれてね、あるいは田畑をこうね、こう歩き回ってね、後ろになんか機械をつけて、こうね、こうね、こう耕すためにそういう感じですね。朝から晩までそうやってやるのがロバなんですね。で、向こうのロバってのは大体目がくぼんでて、目やにがついていて、ハエとかがですね、蚊とかがこう、まあ、頭の周りを回ってるって、そういうのが向こうのロバの普通の姿なんです。だからイスラエルに行ってなんかね、ロバと写真を撮ってね、さあいいことですね、思い出になるから。でも、あれはあくまで観光用のロバなんですね。そのロバをイメージしたらいけないんですね。つまり、ロバってのは向こうにとってはそういう、よく仕事をするけれども、華やかじゃないんですね。でも、イエス様は、そのロバに、しかも、コロバですね、に乗られたわけですね。 どうしてなんでしょうね。今日は細かくお話をするというよりも、そこから3つにポイントを絞ってお話をしたいと思っていますが、まず1つ目のポイント。転ばに乗ってイエス様はやってこられました。ね。で、さっきも言いましたね、馬に乗ると馬は背が高いですから、馬にこう乗ったがってきますよね。自然に背筋も伸びまして、みんながこう後ろに抱きを取って、ほだなほだなってこういう感じなわけですね。で、みんなからも見えるわけです。ね、ところがロバっていうのは背が高くない、あんまり。親ロバでも。まして転ばになると、まあ、さっき冗談で転ばないなんて言いましたけれども、転ばに乗るともっと小さいから、転ばにまたがって乗ったらですね、かえって低くなるかもしれない。これ大変ですよね。こうね、足を浮かしてこう来なきゃいけなくて、こんな感じですよね。ですね。大変だと思うんですよね。でもつまり、転ばに乗ってくるってことは背が高くならないんです。かえって低くなるんです。だからね、これね、私ね、天国に行ったらね、再現フィルムで見てみたいと思うんですね。だって白の枝を切ってですね、こうやったら決まるけどね、イエス様入ってきた時に、こうやったのかと思ってみたい、ね。でもこれポイントなんです、一つ目のポイント。低くなってこられたんです。この方は神の子でした。神であられました。でも彼は誰よりも高く、誰よりも彼は偉かったんです。人間的な方をした。彼こそが崇められる唯一の方だったんです。彼だけが誠の神で、彼だけが崇められるべき方だったんです。でもその神様は低くなってエルサレムに入ってきたんですね。すごく大事なところです。これは単にエルサレムにいるだけではありません。イエス・キリストの生涯はいつも上ではありませんでした。下へ、下へ、下へ、下へ、イエス様へ行かれたんです。神であられた方が人になりました。神様にはいつも言うように、時間の制限はありません。時間を作ったのが神だから。神様には場所の制限がありません。私は今長崎にいるから、東京にも、アメリカにも、カンボジアにもおれません。神様は変態です。変態ってのは変ってことだってみたいありません。どこにでもあまねくいるってことです。どこにでもおれる方です。神様は時間にも場所にも空間にも制約されません。全世界出口を作った方です。その方が、時間が制約があり、場所に制約がある、この人間となって人になってくださったんです。罪に満ちているこの世界に来られたわけです。しかも、十字架にまでかかられたわけです。全く自分は何も悪いことをしておられないのに。罪は一回も犯されなかったのに、罪の罰と、呪いと、裁きと、病と、すべての災いを引き受けて十字架にかかって自分の罪ではなくて人々の罪の身代わりになって十字架で死んで地獄にまで行かれたんですね。まあ黄泉ですけど、まあ地獄わかりやすいからね、地獄にまで行かれたんですね。つまりね、神は人になり、そして身代わりになって地獄にまで行かれた。常に下に下になんですよね。なんでかわかりますか。この時も低くなってこられました。なぜかわかるでしょうかね。私たちの人生の中で失敗したり、弱さを覚えたり、持ち込んでしまったり、もうダメだと思う時って人生には一度や二度は必ずあるんです。いや、一度や二度はない。しょっちゅうあったりして。でもね、しょっちゅうない人でも一度や二度は必ずあるものですね。どんなできる人でも。で、どんな姿勢かも取り返しのつかない失敗してしまうこともあるわけです。そしたら、ああ、もうダメだ。俺はダメだと思うんですね。で、皆さん覚えてください。もっとその下にイエス・キリストの手があるんです。イエス様は上からあなたにね、愛してるよ、助けてあげるって上から手を伸ばす方じゃないんです。あなたがもう自分はどん底だって、もうこれ以下はないって思った時、もっと下からイエス・キリストは言われるんですね。大丈夫だよって、あなたのことを愛してるからねって言って、下からやってきて、で終わらなかったら地獄に行って復活されたんです。死に打ち勝って、罪に打ち勝って、この世に誓って、サタンに誓って復活された。だから下から私たちに愛を語って引き上げてくださった方なんですよね。でこの時も王の王なのに、まあうんと下りればエロサバってね、来たんじゃなくて、誰よりも低くなって転ばに乗ってエルサレムに移動されました。まさにイエス様の最後の一週間にふさわしい幕開けです。誰よりも低くなってエルサレムに移動されたんですね。でこれが私たちの信じている、愛しているイエス様です。で、あなたがどんなに失敗しても、もっと下からイエス様はあなたのところに来て、あなたを引き上げてくださるんですね。だからイエス様を信じているとですね、根本的に安心なんです。もうダメだとか思っても、もっと下に死の手があるから安心してられるわけですね。これはね、 これはまず一つ目ね、ロバの子を選んだんですね。で、ロバの子の特徴があるんですね。まあ、ロバの子っていうか、ロバの特徴があるんですね。コロバっていうか、ロバの特徴が。ロバっていうのはさっき言いましたよね。速かったり、足が速かったりとかね、かっこよかったりはしないんですね。どっちかというとね。まあ、残念ですけれども、ロバにつく形容詞というのは大体ですね、日本語で言うとですね、グドンってついちゃうんですね。グドンっていうのは愚かで鈍いって意味です。ね、グドンなロバ。愚かなロバ。鈍いロバって意味なんですよ。ロバがシャープって感じはしないですね。ロバが賢いって感じもしないですね。でも、グドンなんだけど、ロバのこの、ロバの特徴は、忠実なんです。英語で言うとフェイスフル。忠実なんです。ロバは実に忠実なんです。朝から晩までロバは働くんです。で、私がハネムーンでですね、イスラエル行った時、もう87年、あ、今日結婚記念日ですね。ね、ハネムーンでね、87年だから24年前か、イスラエル行ったのね、受難日に結婚したんですね。十字架、あまりに十字架に感動して受難日に結婚式をしたんですね。だから金曜日だったんですけども。で、そのまますぐにイスラエルに行って、そしてその、岡山出身のね、ご年配の男性がね、もうイスラエル大臣だったんですね。イスラエルに住んでいる岡山出身のご年配の男性がガイドしてくれたんです。面白いこと来ました。イスラエル来てね、ロバを買ったんだっつって、ロバを。へえーと思ってね、ね、ロバを買ったんですって。なんかわかりますね、気持ち的にね。それどうしたの ?3 日でね、手放してね、他の人に譲った。どうしてですかってね、毎晩泣くんですって。物悲しそうに。それがやりきれなくて。なんでですかって、ロバっていうのはもう習性で、ね、ずっとね、まあもちろん彼が買ったロバは別に仕事させないんですよ。ね、ペットみたいな代わりに買ったわけですからね。だけど、もうロバは習性で、朝から晩まで仕事させられるのがもうロバなんです。普通向こうはね。ずっと仕事をして、で、しかも忠実にやるんですよ。でも夜になるとそれで、物悲しく泣くんですって。でもロバってどう泣くんでしょうね。その時泣き声いかなかった失敗したなと思って。ヒヒンって泣くの馬だからロバはなんて泣くんでしょうね。ロバロバって泣くのかな。でもとにかく泣くんですってね。それがあんまりなんかね、辛くてもう3日でね、売っちゃったって言うんですよね。そのロバは別に、その人に買われた時は仕事されたわけじゃないけど、もう身についてしまったわけですね。それぐらい朝から晩までロバは働かされるし、それを、まあ、喜んでかどうかしてますけど、ロバは忠実にやるんです。もう一つはね、従順なんです。実に。言われたらやるんですね。速く走れませんが、確実にやります。で、神様が選ばれたのは、能力があってできるからじゃない。もちろん間違いなさい、ね。能力がなくても、あっても、神は愛して選ばれます。速くても遅くても、神様を愛してくださって選ばれます。でも大事なことがある。忠実なものを神様は喜んで用いる。そして従順なものを神様は喜んで用いるんです。能力があってもなくても、早くても遅くても、忠実で従順なものを神様は使うことができるんですね。荒尾教会、熊本県の荒尾っていうところにですね、三井グリーランドのあるところです。いつも三井グリーランドの前にあるね、総合文化センターってのは、そこでいつもね、聖火をしてるの、月に1回。礼拝もそこでしてみたいなんですけどね。いつもその、三井グリーランドのこうね、ジェットコースターとかですね、こういうやつを見ながらですね、いつか行きたい、いつか行きたいと思って、もう何年も経ちました。そこでやってるんですけど、そこにですね、伊藤牧師ご夫妻ってのがいるんですね。もう皆さんご存知だと思いますけども、伊藤牧師は、ハンデを持っております。つい先日まで松葉杖ついてましたけど、今はもう松葉杖つかなくてよくなりましたね。奥さんは車椅子です。で、足がね、彼女の場合は、まあ、慣れてるって感じですよね。彼女は癒しというよりも歩けたら奇跡ですよね。ね、そのお二人がいらっしゃいます。で、彼らは歌が大好きですけれども、申し訳ないけどそんなうまいわけではありません。この前の南九州予選の時に、8位になりましたね、でもね。で、ご主人がすごくこう、うまくなってきて、奥さんが声がなかなか出なかったけど、今回声が出たんですね。で、8位の補欠っていうか、辞典枠に入りましたから、長崎来ると思うんですけど、で、彼らはですね、玉名っていうところにも教会を集会をスタートすることになったたまんないですけども。で、それで何かっていうと、その時ね、神様の示しが来たの。まず賛美隊が行きなさいって。で、彼ら二人はそれで賛美隊として二人でですね、夫婦だけですよ。で、片っぽは車して、片っぽはね、その時は松葉杖ついてたかな、今はもうついてませんけどね、行ったわけですね。で、ご存知のように歌が上手ければいいですけどね、今は随分上手くなりました。今回8位まで来たから。でも今まではですね、いつも仙台だったわけですね。で、 申し訳ないけど、そんなうまいわけではない。でも彼らは忠実だったんですね。本当に、アラオでいつもアラオシティモールってところで、いつもいつも毎週礼拝の後二人で行って賛美をして、そして今度はタマナって言われたからタマナに行って、タマナ駅前行ってました。人はあんまりいないそうですけど、タマナ駅前に行って二人でやってた。そしたら 駅長さんが来てですね、ここは駅構内ですからやめてくださいと言われちゃった。意地悪です ね、そんな人がいっぱいいるわけじゃないんだから、歌ぐらい歌わせてあげたらいいのにね、その悪い歌じゃないんですからね。まあでも、まあ仕方がないでしょ、ルールだからね。それで彼は、わかりましたって言って、ちょっと駅からちょっと離れたところで歌ってたらね、そこもまた来てですね、ここでもダメですと言われてね。普通めげませんか。普通もうね、これだけやったんだからいいと思うけど、彼らはね、めげないで、またですね、じゃあ、もっと離れたとこ行ったん、バス停の方かなんかのとこ行ったんですね。で、そこは怒られなかった。そこでやってたん。人はあんまりいなかったけど、彼らはやってたの、歌ってたんですね。神様の導きに従って。ね。そしたらですね、一人の男性が、もう、私より54か5ぐらいの男性がですね、スーッと通り抜けて、一旦通り過ぎた後戻ってきたんですって。で、じーっと聞いててね。で、最後にね、来てね、話をしたんですって。で、住所も名前も教えてくれたんです ね。そして次の日、彼はここはすごいですね。次の日、すぐ伊藤牧師はですね、エリシャ牧師と一緒に、男性だったからね、訪問したわけですね。救われました。で、その人がタマナの最初の政界に、ヤマガにいる、彼は50いくつなんですけど、20代のちょっとハンデを持ってる、知恵遅れのちょっとハンデを持ってる女の子を一緒に連れて政界に来ました。それ以来、彼らは聖会に毎回やってきますし、今では礼拝にも毎週やってくるようになりました。申し訳ないけど、歌はそんなうまくなかったですね。でも二人の魂を獲得したんです。なぜですか。彼らは忠実だったんです。ここダメです、ここダメですって言ってもやめないで、彼らは心から賛美したんですね。そしたら一人の人が、で、この男性はですね、もともとですね、スイスまで行ってコックさん行って、スイスまで行って修行するん で、天皇陛下が来た時に料理を作るぐらい立派な人だったんですけど、脳梗塞になったのと怪我をし、事故をして指が全部切っちゃったんですね。どっちかだったかな。だから包丁握れなくなったんです、ね、そこまでできた人は包丁握れなくなったんですね。で、やっぱり大変だったみたいです。で、今脳梗塞にもなっていて、そういう状況だったんで、もその彼がこの教会を来るようになったんですよね。で、自分だけじゃなくて、そういう関係で知り合った、ちょっとそのハンディを持っている女の子も教会に連れてくるようになったんですよね。で、もし彼らが立ってなかったら、賛美に立ってなかったら、おそらく今も関わりはないでしょう。なぜ彼らを用いられたんでしょうか、神様。歌が上手かったからですか。まあ、歌も下手とは言いませんよ。上手いとも言いませんが。でも、彼らは神様に従って立ったんです。その時、神様が、助けたい、励ましたい、慰めたいと思っている人をそこに送ってこられたんですね。今回初めて8位に入りましたね。今までいつもなんかもう順番関係ないところにいたんですけどね。きっとね、もっと素晴らしい賛美隊いっぱいあると思うんです。どうぞ皆さんね、主の流しに従って出て行ってください。まあ、石田の主はね、いつも言ってますけれども、ね。で、ポイントはこれなんですよ。忠実な者たちを。従順な者たちを神様は用いることができるんですね。皆さん、立派なことをできる人じゃありません、ね。もちろん立派なことをできることは素晴らしいです。もちろん主はそれを用いられます。でも、立派にできるかできないかってことじゃなくて、忠実に、従順に出しているかどうかなんですね。その時、神様が用いてくださる。働いてくださる。奇跡を表してくださるんですね。これを覚えてください。そして三つ目。さあ、三つ目のはちょっと聖書を見ながら行きたいと思いますね。ルカの福音書の19章、もっぺん聖書を見てください。ね、19章のところで、28節から読みします。これらのことを話して後、イエスはさらに住んでエルサレムへと登って帰る。これはエルサレム入場のところですね。で、オリーブ山から行かれますね。29節、オリーブという山のふもとのベテパゲとベタニアに近づかれたとき、今ルカの19章の29節を読んでいます。イエスは二人の弟子を使い出して言われました。二人の弟子を使い出します。ね、向こうの村に行きなさいと。そこに入ると、また誰も乗ったことのない入れ歯の子が繋いであるのに気がつくでしょう。それをほどいて連れて行きなさい。もし、なぜほどくのかと尋ねる人があったら、こう言いなさい。主がおいでようなのです。面白いですね。向こうの村に行ったら、ここにはないけど、他の国にはすぐにって書いてあります。すぐに、まだ誰も乗ったことのない、ね、ロバと、 ロバの子がつないであるんですね。ここではロバの子と書いてありますが、他の訓示を読むとロバとロバの子って書いてありますから、だからこれはね、ロバの子だったら何でもよかったんじゃないんです、ね、ちょっとロバの子に乗りたい、ロバの子探してきてくれ、向こうの村にきっといると思うから行ってロバの子探してこいって言ったんじゃない。向こうの村に行ったら入ってすぐのところに親ロバと一緒に転ばがいると、ね、繋がれているそのロバが転ばがいる、その転ばをほどいて連れてきてほしいと。なんでそんなことするんだって言ったら、主がおいるようなのです、主が必要としているんです、イエス様が必要だって言ってるんだって言って連れてきてくれって言った。これ名指しなんです。転ばだったら何でもいいから連れてこいじゃなくて、向こうの村の入ってすぐのところに親ロバと一緒に並んでいる、繋がれているそのあの転ばを連れてきてほしいっていう使命なんです。皆さん、やっぱり使命されると嬉しいですよね。ね、先日話しましたっけ、最近何話したか飛んでしまったけど、話しましたっけね、4月30日から3月31日までの仕事を与えられた話、あ、先週話しましたよね、その時にもお仕事を与えるにあたってね、他にも正社員がいっぱいいるのにアルバイトのその人を名指してですね、君にこの仕事を任せたいって言われたわけですよね。だから本人はもう大喜びして生きがいに感じたわけですね。名指しっていうのは嬉しいわけですよ。で、皆さん実はあなたをイエス様は名指しで呼ばれたんだっていうことを知ってますか。そう思ってる人はまるっきり変わるんです。神様が自分を誰でもよかったんじゃない、自分を名をもってこの教会に導いてくれた、今ここに置かれている職場でもいいです。神様が私を意味があってその職場に置いてくれたんだ。今日はね、後藤のウクでしたよね。ウクから藤川さんが帰ってきておられますけれども ね、神様がね、他の誰でもない長崎死にたいと思った私をわざわざウクに私を名を持って呼び出されたんだ、ね、神様が私をここに呼ばれたんだって、神様が名を持って呼ばれたんだと思ってると、ウクで生き生きするんですね。ウクウクするんですね。ところが、ね、誰でもよかったのよ、ね、誰でもよかったけど、ちょうどいたから、まあ、手頃だって暇そうだったから、私が言われたのよね。もう誰でもよかったけど、まあ、ちょうどいたから、ね、もうなんか暇そうに見えたから私だったのになんて思ってると、全然意識が変わるんですね、これ。だって皆さん、これはだったら何でもよかったんじゃないんですよ。向こうの村の入ってすぐの親ロバとつながれているそのコロバを連れてこい、しかもなんて言って、主が終えるようなのですって、イエス様が必要だって言ってるって、イエス様はどうしても必要なんだって呼ばれてるって言って連れてこいって言ったんです。皆さん、そういう意識がありますか。神様が私をどうしても、神様が必要としているって、神様があなたのことがどうしても必要なんだって、そう言って呼んでくださって今ここにいる、あるいはその職場に学校にいる、神様が自分を必要とされているんだって思ってるかどうかって、これすごく大きいですね。聖書はそう言ってるんですね。で、あなたはそうやって呼ばれたんですよね。これすごい大事なんだ。転ばは、はっきりこの転ばは、イエス様から名指して選ばれて呼ばれた。で、から言ったわけですよね。で、皆さんもそうやって転ばとして選ばれたわけであります。ね、そしてね、そしてまあ、言ったらその通り、やっぱりね、やっぱり言われた通り、言われたから、歌手がおりようなのですと言ったわけですね。33節。彼らがロバの子をほどいていると、その持ち主が、なぜこのロバの子をほどくのかと彼らに言って、まあ、それは言いますよね。弟子たちは、主がおりようなのですと言った。まあ、そしたら貸してくれ、貸してくれたっていうかね、よかったわけですね。そして二人は、ここで35節。それをイエスのもとに連れてきた。そしてそのロバの子の上に自分たちの上着を敷いて、イエスを乗せした。こうなんです。さらっと皆さん見ますけどね、さっきも言ったように、ロバっていうのは普通ね、蔵なんかつけてもらえないんです。ね。だからいつもクラクラしてるなんてつまらないですけど、ね。蔵なんかつけてもらえない。ね。荷物を乗せるためのなんかこう、布を一枚、しかも綺麗な布じゃない。どうせ汚れるから。だけなの。でもこの時わざわざ、イエス様が乗るからといって上着を引いたって書いてある。しかもその後見ると、ね。イエスが進んでいかれると、36節、人々は道に自分たちの上着を敷いた。パーッと上着を敷いてですね。そして、みんな言ったんですよ。それはイエス様もダメですよね。パッと上着を脱いで、パッとね。イエス様が通れるってことで。でも実際通るのは、イエス様が通るんですけど、イエス様のために上着を敷いたんですけど、誰がその上着の上を歩いていくんですか。転ばでしょ。そうですよね。転ばに乗ってるわけだから。転ばない限りは、 ね、この場が行くわけでしょ。しつこいですよね。すみませんね。何かというと、つまり、その上着の上を歩くのは転ばでしょ。さっきも言いましたように、転ばってのは、そんなところ行かない。転ばというのは、とにかく荷物を運ばされて、いろんなところをこう歩くだけなんです。彼の、まあ、人生って言わない、ロバ生っていうのかな。彼のロバの生涯において、人が上着を引いてくれて、その上を歩くなんてことは、ありえなかったんです。でも、イエス様に名を呼ばれて、イエス様を乗せたとき、イエス様と共に歩み始めたとき、イエス様の人生に入ったときに、彼は、人々の上着の上を歩くことが起こったわけです。そして人々は、イエス様に向かって、ホダナホダナってね、この後、まあ、ここでは祝福あれって書いてありますけど、ね、他の箇所ではホダナって書いてあります。祝福あれ、巣の実にやって来られる方に、天には平和、栄光はいただくところに、ホダナホダナって城の枝を振ってみんな、イエス様に向かって賛美した。もちろんイエス様に向かってです。でも、一緒に転ばもそれを聞いたでしょう。イエス様を乗せるときね、実はね、本当だったら絶対起こらないことが起こる。パウロ・アキモト牧師は東京安定教会の牧師ですけれども、そしてこの村の代表ですけれども、彼は50歳まで生きれないとお医者さんに断言されました。お母さんは彼が若かった時、昔のタバコ屋さんね、今のタバコ屋さんは自動販売機ですけど、昔のタバコ屋さんね、タバコ屋さんをしなさいと。昔のタバコ屋さんはね、こう窓があってずっと座ってて、なんとかって言ったら窓開けてそれ売るだけだからね。つまり体がすごく弱かったんです。虚弱児だったんです。真面目にお母さんはそれを考えたんです。一番彼のことを考えてくれる人でしょう、お母さん。ね。ところが、イエス様に出会って、名前を呼ばれて、イエス様をお乗せした時からどうなったか。今彼は数え切れないぐらい飛行機に乗って、すでに70カ国以上の国を行き巡っています。そして今彼は62歳。6月28日で63歳になりますね。はっきり言って、他の若者、他の人たちよりも、パワフルな、他の人だったら倒れそうなスケジュールをやってますよね。なぜですか？イエス様をお乗せしたときに、絶対起こらないことが起こってきたのです。イエス様に出会わなければ、イエス様を乗せなければ、ありえないことが現れてくるんです、皆さんね。で、あなたはこの転ばのように、名をもって神様がこの教会に招き、今置かれている職場に、学校に置かれたんですね。もちろん、また次のところに神が、ね、生かされるかもしれません。でも、今あそこに置かれたわけです。ここに招かれたわけです。イエス様をお乗せして、本当に喜んで忠実にしていくとね、素晴らしい人生が待っております。絶対自分には起こらないと思ってたこと、ありえないと思ってたことを神様は開いてくださるんですね。それをね、どうぞ覚えておいてほしいと思いますね。まあ、最後に何度かお話した証ですけれども、ちょっと導きがあるので、最後にお話をして終わりますけれども、私は中国に聖書を昔よく持ち込みました。最近は聖書の持ち込みはしませんけれども、再びまた中国にね、宣教に行く予定ですけれども、で、何回か行ったんですけれども、3回目ぐらいだったと思いますね。私4人で行ったんですね。で、今、カンボジアに行ってる前田さん、ね、それからジョイ牧師、そして私の両父と行った、4人で行ったんですね。で、最初に前田さんが税関を通り抜けて、その次に、父がと私だったんです。で、父が目が悪いものなので、ね、目が悪いんですね。だから、父一人だと危ないなと思ったんですね。でも、それが間違いでしたよね。任せればよかったんですね。別々に行ってれば両方通ったかもしれないけど、心配したので私は父と一緒にカバンを乗せて、父と二人通り抜けた。そしたら、聖書いっぱい入れてるから、わかるわけです。しかもそれ二つ続けてきたでしょ、一緒にね。で、ちょっと待てって言われてね。前田さんは通り抜けた。で、私たちが捕まってる間に、ジョイさんも通り抜けた。で、私も別々に行ったら通り抜けたかもしれない。人間的になっちゃいけませんね。私父親が目が悪いからね、一人じゃかわいそうだし、もし捕まった時大変だとか思って、行ったら二人揃って捕まっちゃった。そして税関で捕まって聖書没収ね。ね。あなた方に中国語の聖書は必要ないとか言って、ね、こんなたくさん必要ないとか言ってですね。まあ、没収っていうか、帰りにね、没収したら国際的なちょっと事件になるから、ね、税関で取り上げられて帰りに返されるんです。こうね、紙をもらってて。まあ、そういうことなんですね。そういうことだったの。ショックでしたよ。その頃はまだ聖書持ち込むためだけに行ったわけですからね。まして父親連れて行ったのに父親が捕まってね。なんかもうショックでですね、ホテル入ってですね、もう愕然としてですね、なんかもう超落ち込んでたわけですよ。だけどね、はーってね。それでね、慰めてもらおうと思って聖書を開いたらですね、ヨブ記の38章かなんかでね、ここまでは来てもいい。しかしこれ以上はいけない。高ぶる波をここでとどまれって書いてあってね。あなたの頃は高かったとか言われたんですよ。余計ショックでね、ヒエーって思ってですね。 あ、神様すいませんって。でもね、真剣に悔い改めた。さっきの話じゃないけど、神の手ってのは本当に下にあるんですね。本当に真剣に悔い改めたんですね。でもやっぱりその時はまだ暗かった。で、父親がですね、横でね、まあ、私誠ってのは本名ですからね、誠ってね、元気を出せとか言うんですね。ね、父親に慰められて、でも元気出ない。お前が暗いと、わしまで暗くなるとか言うんですよね。でもそう言われてもやっぱり暗くて落ち込んでた。で、こう、はぁってこう、でも悔い改めた一生懸命。疲れ果てて寝ました。明け方ですね、目覚めたんです。はっきり神に語られたんですよね。忘れません。明け方目覚ましてですね、この町に、ちょっと町名は伏せますね。今でも関わりがあるから、その捕まった町ね。この町に、この町にあなたは福音を語りに来るようになるって言われた。で、パスポートナンバーも全部控えられてる。しばらくはもう来れない町ですよね。なのに、この町にあなたは、この町の人たちに福音を語りに来るようになるって言われたんですよ。正直その時信じられなかった。ええー、って思った。しばらくは言いませんでした。ね、なんか、そんなことが起こるのかなと。でも、私はその町に、その後、関わりができたんです。牧師と。そしてその町に何度も、九州の牧師たちと一緒に福音宣教に行って、そこを拠点に、そこだけでなくて中国のいろんな町に行ったんです。そこの牧師と拠点に。で、今回もカンボジア行くとき、そこの牧師に会ってきたんです。向こうがね、久しぶりにね、こう会えたわけです。で、また再び行こうとしたわけですよね。で、面白いですね。最悪に落ち込んだときに、そこで神様は、普通ね、その町に来るってことはありえないですよね。これ絶対人には書けないしないけどですね。そこに行ったわけです。そして、今その関わりが開かれています。で、前田さんもその後何回か行って、そしてその後、カンボジアに行ったわけですよね。なんですね、神様の導かれる、書かれるストーリーっていうのは、ね、人の書くストーリーではないのです。ドラマチックで、そして感動します。どうでもいいなんね、このイエス様と共に歩む人生。イエス様をお乗せしたロバの子のように、主が呼んでくださった、このイエス様をお乗せしてですね、歩んでいっていただきたいというふうに思います。今日3つ話しました。イエス様はロバの子に乗って低くなってこられました。私たちがどんなに失敗して落ち込んでも、もっと下にイエス様がおられて、そこから私たちを励まし、助けてくださる。2つ目、ね、ロバの子を選ばれたのは彼が忠実で、そして従順だったからです。どんなに能力があってもなくても、うまくいけてもいけなくても、私たちが忠実に、従順にしていくとき、神は喜んで働いてくださる。で、三つ目、神様はロバの子を名指しで、あのロバの子って言って呼ばれました。私たち一人一人も神様から名指しで選ばれたんです。そのイエス様を私たちがお乗せして、主と共に人生を歩んでいくときに、ロバの子が絶対彼の生涯に起こり得ないことが起こったように、神様の素晴らしい祝福に預かることができる。そんなことは自分の人生に起こりこないと思っていることを神はしてくださるんですね。それをね、どうぞ期待していってほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日は主の日曜日、イエス様がエルサレムにロバの子に乗って入場されて、そして皆さん、ほだのほだのと賛美と栄光を受けた時ですけれども、その日曜日を共に会えたことをありがとうございます。この受難週が始まりますけれども、私はこの週本当にイエス様の十字架のことを覚えながら、もう一度救いの素晴らしさを深く味わって過ごすことができるように導いてください。どんなに私たちが落ち込んでも、もっと下に主がおられることをありがとうございます。またあなたはできるできないに関わらず、忠実に従うものを喜んで用いてくださることをありがとうございます。ただ私たち一人一人を名をもって選んでくださったこと、私は一人一人を名をもって選んでくださったことをありがとうございます。短くお祈りしたいというふうに思います。罪があると祈りは手に届きませんので、まず悔い改めしたいと思いますが、その前にこういう機会にイエス様を信じることをお勧めしたいと思います。イエス・キリストは目には見えませんが、あなたを愛しておられます。そしてあなたと人生を共に歩んで、あなたの生涯を祝福に導きたいと思っておられます。あなたの身代わりになって、すべての罪を引き受けて、あなたが受けるべき罰や裁きや呪いを全部代に引き受けて、十字架で死んで3日目に復活されました。この方を信じれば心にイエス様が来られます。この機会にぜひイエス様を信じることをお勧めしたいと思います。今から私が声を出して祈りますので、クリスチャンの方も、この機会にイエス様を信じたいと思われた方も声に出して祈ってください。その時にイエス・キリストがあなたの心に来られて、イエス・キリストと聖霊って言うんですけども、神様の霊があなたのところに来られて、そこからあなたの人生は新しくなります。 ルバの子の人生に、すごいことが起こったように、そこから神の人生があなたにも始まります。私が今から祈りますので、イエス様を信じてみようと思われた方は一緒に祈ってほしいと思います。クリスチャンの人も一緒に祈ってください。天のお父様、私の心を開きます。イエス様が入ってきてください。今までの罪を悔い改めます。イエス様の十字架を信じて、イエス様を心に迎えます。私と共に生涯歩んでください。祝福してください。信じます。感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。イエス様感謝します。続けてお祈りをしたいと思いますが、短く悔い改め時を持ちましょう。できるだけ具体的に心に浮かぶ罪を神様に悔い改めてください。主は言われました。何をしてほしいのかって、今あなたの願いと求めを素直に大胆に神様におっしゃってください。遠慮することはありません。自分のことでも家族や友人のことでも、あなたの心の願いを神様に素直に大胆に言っていただきたいと思います。その願いに主は答えてくださいます。天のお父様、一人一人が神様の前に出したこの願いと求めに、あなたは御手を伸ばして答え、豊かに働いてください。イエス・キリストの御名によって、癒されよ。肩の痛み、背中の痛み、腰の痛み、イエス様って命ずる。治れ。家族、友人、親族にある、がん、腫瘍、ポリープ、この肺がん、胃がん、水道がん、それから、なんかこう、ポリープや腫瘍、イエス様によって命ずる。消えてなくなれ。躁うつ病、統合失調症、不安神経症、対人恐怖症、血管中多動性障害、イエス・キリストの御名によって命ずる。よっしゃよ。まったき愛は恐れを締め出します。その人たちの恐れを、恐れの霊、イエス様って命ずる。出て行け。右の目の奥がなんか良くなかった方、今主が触れてくださっています。脇腹がなんか時々ズキッて痛む方ですね。ちゃんと検査を受けてください。神様はなんか検査を受けることを導かれています。その中でいろんなことが分かりますが、それを丁寧に祈りなさい。そのことによってなんか神様が体を、そこだけじゃなくてなんか体の検査をさせて整えようとせられます。この後あなたの人生に大事なことが起こります。その前にきちんと神様はあなたの体を整えようとしているので、この伸ばさないで速やかに検査を受けてください。境内を祝福してくださり、お一人お一人の友人関係、学業、職場にあなたの手を置いて祝福してください。イエス・キリストによって、イエス・キリストの御名によって、置かれた場所での健康、境内、お仕事、学業を祝福します。ありがとうございます。ありがとうございます。すごく信じてたっていうか、信頼してた人から、裏切られたっていうか、なんかちょっと信じていたのに裏切られたことがあった人はいますが、しゃべれます。そのことを徹底して感謝しなさい。そしてその人に関してあなたが許しの宣言をしていきなさい。その中で神様がそのことの後ろにあるあなたがもっと見なかった計画を開かれていきます。あなたにとってこれはすごくちょっと傷ついたんですけれども、このことを徹底して感謝していくときに、ちょっと思いもしなかったことが逆に開かれてくると主は言われます。イエス様ありがとうございます。一人一人の願いと求めに応えてください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、 今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。それではお知らせをよろしくお願いします。
それではお知らせをいたします。お手元の週報をお開きください。1番、本日この礼拝の後に各クラスが行われます。ミニストリー、また信頼会社クラス、また成長クラス、洗礼準備クラス、また1時からは預言者学校が行われます。また来週からですけれども、サム兄弟ですね、今、長崎教会に集まって、来ておられるサム兄弟による英語で聖書を学ぼうということで、そういった、授業というかね、そういった時間をですね、始めます。ぜひですね、どなたでも参加できますのでお集まりください。また、特に初中高生の皆さんですね、今、実際に、ALT の先生ですのでですね、サムさんですね、に学べますので、大歓迎いたしますということですので、ぜひお集まりください。2番、今日からですね、4月17日の日曜日の、より20日まで、ですね、受難週断食祈祷聖会を行います。20日までになっておりますけれども、実際には、17日の日曜日、今晩の6時から、木曜日の朝、午前6時までですね、の間ですね、受難週断食祈祷聖会を行います。どなたでもぜひご参加ください。また期間中に限りですね、教会での飲食はご遠慮いただきますようお願いいたします。ですので、今日の、午後6時以降はですね、教会内での飲食はお控えください。3番、今週4月22日の金曜日午後7時より、グッドフライデーコンサートを旧香港上海銀行で行います。こちら入場は無料です。伝道する良い機会ですので、ぜひご家族ご友人とともにお越しください。4番、今週の4月18日月曜日の午後10時半より半徹夜祈祷会を行います。金曜日の徹夜祈祷会はありません。5番、2011年5月3日火曜日祝日午後1時より全国ゴスペルコンテストの九州地区予選をこの場所で行います。1時から小学生ヤングの部、2時から一般の部です。また、午後6時20分からパウロ秋元牧師を招きして長崎カリスマ聖会セミナーを行います。また今回の聖会は、この会堂の開所式も合わせて行いたいと思っておりますので、ぜひお越しください。6番、新会堂の新年度の募集が始まっております。通信制もありますので、ぜひ、4月から学びたいと思われる方はお申し込みください。7番、洗礼を希望される方は、牧師までご連絡をお願いいたします。8番、家庭祈祷会の場所を募集しております。お気軽にお申し付けください。最後に、ラジオの案内が出ておりますので、ぜひ皆さんお聞きになってください。また、ラジオ番組のですね、サポートのためにパートナーを募集しております。一口500円からです。選挙のためですね、福音選挙のためにこの番組なしておりますので、ぜひですね、皆さんの助けをいただければというふうに思います。以上です。
他に報告とか連絡ありますか？あ、じゃあどうぞ。
今週金曜日にグッドフライデーコンサートがあります。受付の方にこういうチラシがありますので、もう1週間ありませんので、ぜひお友達を誘ってください。本当に福音が聞けるチャンスですので。